考と感情の取扱説明書。この番組は丹波市議会議員の前川慎介とボディデザイナーの美穂の2人で思考と感情についてあれこれお話をしていきます。リスナーの皆様の毎日がより楽に、そしてより楽しくなるようなティップスをお届けいたします。今日は23回目の配信になります。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お久しぶりです。
そうよね、
最後7月14日でした。
あー、じゃあ大方2ヶ月、もっとか、
うん、2ヶ月半
くら
いかな。
ご無沙汰でございます。
ご無沙汰でした。いいですか、9月でも明けたからちょっと落ち着きました。
そうね、まあ、9月は確かに忙しかったけど、
うん、
なんかでもね、10月もかなり忙しい。
そうなんですか。
うん、
議会ないけどまた別でですか。
なんかね、9月の議会でも取り上げてんけど、
うん、
あの障害者福祉、
うん、
この分野全然これまで知らんかったのね。
はい。
で、まあ、ある市民の方からちょっと丹波市の障害者福祉おかしいでっていう投げかけがあって、
うん、
で調べ出したら確かにちょっと闇を感じたの。
あ、そうですか。
うん、でその調査っていうのかなっていうのがまだ続いてるから、
うん、
だから10月11月もちょっと忙しいんかなって感じ。
あ、そうですか。
うん、
お忙しい中すみません。
いえいえいえいえ。
そう、元気は元気ですか、体は。
そうね、元気よ。
元気。うんうん。
うん、今が10月やから9ヶ月か。
あ、もう9ヶ月か。じゃあ1歳見えますね。
ほうやな。
早いな。
うん。
1、3ヶ月になったんで、半年違う。はい、そっかそっか。
そうね。うん。
なんか久しぶりだから何話そうかなと思ってて。
はい。
で最近自分の中で結構来てたテーマいくつかあったので、
うん、
も振り返ってたんですけど、
うんうん、
国語力、
はあはあ、
についてお猿さん得意かなと思って。
おう、まあそれなりに
ちょっとけど、
はいはい、
最近すごい、最近っていうかずっと言葉については
うん、
すごくなんていうんですか、丁寧に選びで、
うんうん、
それはその仕事だけじゃなくて、まあ、プライベートでも何にせよ、
うん、
コミュニケーションを取る上ですごく大事だなっていうふうに思ってるんですけど、
うんうんうん、
その国語力ってなんだろうみたいなのを思って調べてみて、
うん
うん、そうすると4つに分類されて、考える力、感じる力、
うん、
想像する力、
うん、
最後表す力、
うんうんうん、
この4つらしいんですけど、
うん、
なんかこれってその学校の勉強だけじゃなくって、
うん、
全てのコミュニケーションだけじゃなくて、なんだろう、生活の中ですごく実践しているものだなっていうふうに思ったんですよね。
はいはい。
でその4つはそれぞれこう影響もし合ってるし、
うん、
なんて言うんだろう、その、まあ、考えたり感じるためにもそのベースが必要だったりとか、
うんうんうん、
してくるから、
うん、
なんかその薄っぺらい、なんて言うんですか、ただ言葉が上手だったらいいってわけじゃないんだなみたいな思っていたりして、
うんうんうん、
でもう最近も辞典開くの好きでよくパラパラ見てるんですけど、
うん、
国語辞典だけじゃなくて今度漢和辞典買い始めて、漢字の意味みたいなのも調べて面白いなって見てたりして、
うんうんうん、
息子の、漢字の勉強、
はいはい、
付き合うと漢字の成り立ちとかあるじゃないですか、
ああああ
空っていう漢字の成り立ちはとかって見ると、
穴
冠っていうんですかあれ、
うんうんうんうん、
に工具の工具、下が、
はいはいはい、
だからなんかホラー穴みたいのこう掘る、
うんうん、
穴を掘るっていう意味みたいで、
へー、
この空洞、
う
のことをなんかから
そういうことか。
そうそう、だからあそれからの空なんだと思って、
はいはいはい、はい、
あーってなんかその成り立ちを聞いてると面白くて、
はいはいはい、
とかほうとかやってるんですけど、
うん、
私もこういろんな方とお話をする機会があると思ってて、
うん、
でやっぱり国語上手な人と上手じゃない人とあるだろうし、
うんうんうん、
伝わる人と何か伝わんないんだよなっていう人もいるだろうし、
うんうんうん、
そこにすごく個性が現れるとは思ってるんですけど、
うん、
お猿さん最近なんかそのそういうコミュニケーションのところでの国語力について何か考えたこととかあります？
うん、うん、まあなんだろうな、さっき言ったっけ、考える力、感じる力、表現する力、じゃあ想像する力。
そうそうそう。
まあこれを国語力というのかどうかちょっと俺には分からへんねんけど、
うん、
まずその考える力とかっていう、そのじゃあ考える方って何なんっていうのは俺すごい大事だと思うのね。
うんうん、
で俺なりに考えてんのは原因と結果の関係と、
うん、
具体と抽象の関係と、
うん、
対比と理解の関係、この3つの関係が理解できてたら国語力は上がってくると思うわけ。
もう一回、原因と結果と、
うん、
対と抽象と、
うん、
最後なんですか？
対比と理解。
対比と理解。
そう、
はい、
考えるっていうのはこの3つの概念の組み合わせやと思ってんのね、
うん、
で国語っていうのはこの3つの概念が理解できてたらまあ大体読解できるはずやね。
うーん、
でもそれを教えてくれへんから国語の先生が、
うんうん、
だからなんか国語の読解の勉強とかってさ、なんか何？読み聞かせじゃないけど、
うんうん、
なんか読んでこうなんだよって言って終わってるみたいな。
いやそうですよね。
そうやね、うん、それで読解力つくわけないやん、
うん、
その3つの型っていうのを教えてあげないと、
うん、
だから塾なんかでは俺はそれを教えてんねんけどね、
はいはい、
でその中でも、ああ具体と抽象かな、うん、この概念が理解できてへんかったら思考力っていうのは格段に上がらない。
うーん、
抽象化できないと、
うん、
あの応用も効かへんし、
はい、
で抽象世界ってなかなか理解してもらえへんのよね。
やっぱりね、未だにあの抽象度が高いとか低いとかっていう話を、
うん、
なんか自分の中で理解してるつもりでいるんですけど、
うん、
そこちょっと誤解して使ってる人いるなと思うんですよ。
うん、そうね、
あのぼんやりしちゃってることが抽象的だって。
そうそうそうそう、
うん、
でまあそれを話し出すと1時間では足りひんからさ。
いいですね
また別途講義を開かなあかんくなんねんけど、
もしか前の回を追ってあの聞いてもらえたら
そうそうそう、いやマジでこの抽象度が分かってなかったら話は通じへんことが多いな。
あ、そうですよね、そうですよね、あるね、確かに、
うん、具体の世界で考えられてしまうとさ、
うんうんうん、
いやいや言いたいことそれじゃないねみたいな話になるよ。
そうなんですよね。だからそこでこうちょっと引いてみるような視点も必要だろうし、あの、うん、そもそもっていうところを想像しながら、
うん、
その話を聞いたり話を展開させる必要があると思う。
そうそうそうそう、うん、
だけどそこがなんか例えば何人かで見て、
うん、
具体的な話をしてるんだけどその抽象の部分が一致してないまま話を進めちゃうと、
うん、
なんかずれたり、
うん、
でそのなんていうのテーマとしては合ってるんだけどその話じゃないんだよねみたいな、
うんうんうん、
来ない感じでいきますよね。
そう、まあ、例えばさ、
うん、
丹波市の移住施策っていうのがあって、
はい、
何だっけな、若者30歳未満の若者が丹波市に来て市内の事業所に正規雇用されたら、
う
何万円かプレゼントみたいなのがあんねや。
はい。
これどの若者に聞いたんって思ってて、なんていうのかな、その丹波に移住してくる人っていうのは、このコロナ禍とかさ、戦争がある中で、その物流のインフラみたいなのがあんまりうまくいかずに、
うん、
何、いろんな製造業に影響があってさ、
うん、
でこう物がスムーズに作れない、例えば半導体が不足してるとか、ウッドショックで気が高いとか、その経済が回らないっていうことに対してこれやばいと感じ、
うん、
で田舎で結構自立的な暮らしを求めてやってくる人って増えてきてるのよね。
ああ、そうなんですね。
そうで、実際まあ俺も買うてるけど、鶏買う人がめっちゃ増えてんねや。
そうなんだ、最先端だったんだ。
そうそうそうそう、いやまあ最先端で俺よりもっともっと先におるけど、そういう人はなんていうかな、自立的な暮らしを求めて丹波に移住してきている人が多い中で、一社に正規雇用されるような暮らしを求めてんねやろ
う
かと、
うん、
でこれ誰に聞いたんって言ったら誰にも聞いてへんっていうわけ、その施策を考えるにあたって
うん、うん、
その市の部長に聞いてんけどな、それあんたらの感覚でしょと。
そうなんですね。
だからなんていうかな、そもそも幸せに暮らしたいっていうのを人間は持ってるわけやん、
うん、
抽象度を上げるとそうなるわけよね、
うんうんうん、
でそれの手段として、正規雇用されるっていうのが、まあ古い考え方というかさ、その部長連中が持ってる考え方やと思うのね、
うんうん、
だけど今のその若者の考え方なんていうのは、なんていうの、その複数の会社をこう3つ4つ掛け持ちをするとか、
はい、
それこそまあ半分畑耕しながらなんぼかお小遣い稼ぐとかさ、
うん、
その方がなんか今の暮らしに、あ、今の時代に合ってると思うわけよね。だからその年齢であったりとか、まあ、公務員というポジションであったりとか、
うん、
そうやって具体的な手段っていうのがこう固まっていくやん、
うんうんうん、
でそれを押し付けようとするから、
うん、
気色悪いわけ。
そういうことね。
うん、だもちろんその抽象度を上げて考えたら幸せに暮らすっていうことないと思うんやけど、
うんうん、
具体の手段が正規雇用されるか、複数掛け持ちして自分でも畑耕して鶏飼うてみたいなかっていう違いなんやけどな、
はい、
そこのなんていうかな、具体と抽象が理解できてないと自分の具体を押し付けたがるよね。
そうなっちゃいますよね。
そう、迷惑なのよそういうの。
うんうん、でもそこでなんかもう何て言うんですか、頭が固くなっちゃっている人に向けて、
うん、
こう目を覚ましてもらうような、
うん、
そこ視野を広げるような、
うん、
にするためには、
うん、
どういうふうにこちらとしてはアプローチしたらいいのかな。
でそれミファが働きかけるっていうこと？
あ、いいです、今回のケースでいいんですけど。
え、今回のケースって
お猿さん側の？
ああ、そういうことね。
うんうん、
もっと多様な人と会って話するっていうことないと思うけどな。
その人にそういうふうにさせるってこと？
まあそういう環境を整えるというかさ。
そうですね、確かにね。
うん、例えばその山奥で暮らしてて、
うん、
人とその集落以外の人との交流がないっていうところは、やっぱどうしても考え方が固定化されていくよね、
うんうんうん、
だけどそこが実は山奥なんだけど、峠を越えると向こうの、村に行けて、
はい、
そこが宿場町になってんだよねみたいなとこやったら、いろんな人が来るから、
うん、
同じ山奥でもやっぱ考え方が固まってこない。
そっかそっか、
うん、なんかそれが俺四国にあるなと思ってる。
四国？
あそこお遍路やってるやん。
お
遍路、うんうん、さん、
はいはい、
だから全国からさ、まあ、もしくは海外からもさ、
うんうんうん、
そのいろんな人がやってくるわけよね、
はい、
で山奥なんだけどもういろんな人と会える環境やから、
うん、
比較的こう考えも開かれてんちゃうかなっていう気がする。
なるほどね。
うん、
あ、そっか、やっぱりそのよどませちゃダメですね
そうそうそうそう、そう思うよ
なるほどね。でそれも、うん、なんかその
今回国語力テーマですけど、口で説得だけでちょっと足りなくて、
うん、
まず環境整備からしていかないと、
うんうんうん、
どうしてもその思考を変えるってなかなか難しいから、
うんうんうん、
ここからですね。
そうやな。あとはなんだろうな、その自分と異なる考え方の人に対して、あ、違う考え方なんですねってちゃんと受け止められるかどうかってでかいと思う。
ここね、
うん、なんか異なる考え方だからダメっていうさ、うん、そういう考え方ではなくて、
そうですね、
あ、そういう考え方も、まあ、確かにあるかみたいな。
それがその頭が硬いほどで、うん、その人にとって答えがもう決まっちゃっていればいるほど、
うん、
本当に聞く耳持ってくれないし、
そうそう、
多分自分の正解を曲げるのが怖いだろうし、
お、怖いんかな、うん、
不安だし、なんか自分を否定されちゃったみたいな感じにももしかしたらなる、思ったりする。
なんか国語力があってさ、
うん、
自由自在にこう思考を働かすことができたら、自分と異なる考え方が出てきてもなんか臨機応変に対応できる気はすんねんけどね。
そうですよね。
国語力が低いと確かにきついかもな。その自分と異なる考え方が出てきた時に、
うん、
例えば一部受け止めて一部は認められないとかさ、
うん、
なんかそういう対応が取れへんのかもしれへんな、
うん、そうですね。そうやって器用にできないのかもね。
うん、そうそうそうそう、
もうゼロか100かみたいな、
うん、
なんかちょっと単純なことしかできないかもですね。
そうやな。
なるほど。
それで言うとな、あの市民との意見交換会っていうのを昨日と日曜かの夜にやったのね、
うん、
でまあいろいろ辛辣な意見をいただいたりもするわけなんやけど、そういうことをやる議員がほとんどおらへんね。
そうなんだ。
うん、でなんでかなと思って、その昨日もさ、もっともっと議員が街に出て、
うん、
こういう意見交換会すべきだとかって言うてくれはんねんけど、まあそれ俺に言われてもさみたいな感じなんだけどね。あの何ちゅうかな、自分が主張することを、まあ、一方通行で、例えばチラシとかに、チラシ、あの、チラシとかに書いてさ、新聞の折り込みを入れるとかっていう議員はおるわけよ、
うんうんうん、
だけどなんていうか意見交換会はせえへん
ね。なるほどね。
それはもしかしたらなんか突っ込まれた時に臨機応変に返せない、
うん、そうですね、
うん、チラシを入れるだけやったら別にな、突っ込まれることではないから、考え、あ、この人はこうやって考えてんねやと、仮に突っ込み入れたかったとしてもそこにあなたはいないからみたいな、
うんうんうん、
で意見交換会の場はほんまそれがリアルで、で瞬間瞬間で自分の頭で考えて返していかなあかんわけやんか。それは確かに国語力がいる気がするね。
国語力もいるし、なんかその本質がバレちゃうじゃないですか、
うん、
だから怖いよね。それは
怖いやろな。
何か隠してる人とか、うん、本当に変えようとしてない人にとっては、
うん、
やっぱそれは取り組めないことですよね。
まあ、あとな、その隠してなかったとしてもよ、すごい理不尽なことを言うてきはる市民もおるわけ。
あ、そうですよね。
そうで、一方的になんか、なんていうかな、議員やから何言ってもええわって思ってはるんかもしれへんけど、それはもしかしたら血税で報酬を得ている公務員あるあるなんかもしれんけどね、
うんうんうん、
俺も結構言われるもん、
うん、
でもそれに対してあの理路整然と答える、うん、スキルってやっぱいるわな、そら、
うん、必要だと思いますね、
うん、
それは公務員だけじゃなくっても、まあ、例えば私みたいなちっちゃいコミュニティやってる人でも、
うんうんうん、
いろんな方に対してやっぱり対応できないとダメだし、そのみんなそれこそ国語力みんなあるわけじゃないけど、
うん、
一人一人との対話を通してじゃないと、
うん、
なんかその自分の持ってるコミュニティの方向性も見えてこない。
そうやな、
うん、そうなんですよね。なんかやっぱり対話とかその、うん、耳を傾ける態度みたいのが やっぱりその組織なりコミュニティを健康的な状態にするためにはすごく、そこでの対話だったりコミュニケーションのためにもここ必要で、で国語力もあのさっき言ったちょっとかぶりますけど、言葉がなければいいわけじゃなくて、やっぱり日々のその人の行動だったりとか、考えがそこに言葉として反映されるだけなので、だからなんか本当になんて付け合えばなんだっけ、
付け焼き場だっけ、付け焼き場、はい、付け焼き場
だ、今日のために用意するみたいな、
そ
うか、なんかその具体と抽象の話と分かったんですけど、
はい、
あのさっきの考える力のあと2つ、原因と結果と対比と理解のところももうちょっと聞けます？
はい、まあ原因と結果は因果関係やからな、そんな難しい話ではないと思うんやけど、はい、まあまあ因果関係と相関関係は区別しようねとは思うけどね。対比と理解で言うとさ、対比することで理解が深まるっていうだけの話なんやけど、
対比することで理解が深まる、はい、
そう何かと何かを対比することでその境界線ができるやん、
はい、
A と B を対比したら A と B の間に境界線が引けるでしょ、それがピシッと引けたら明確に理解できた、分けることができたっていうことやし、境界線がぼやけてたらきちんと分けられてない、だから分かってないってことやん、分かったっていうのは分けることができたっていうことやから、対比することでそこをきれいに分けましょう、で理解を深めましょうっていう話。例えば我々がよく話してる自己肯定感っていう感覚があるやん、でこれよく誤解されてるよね、なんかプライドが高いとかさ、そんなもん自己肯定感じゃんとかさ、いやそうじゃないと。でじゃあこの自己肯定感っていうものを理解してもらうためには隣接してる同じような感覚と比べる必要があるわけ、例えば自己肯定感の他に自己効力感とか自己有用感とか、これを比べると分かりやすいんやけど、あの自己肯定感っていうのは自分がダメなところもひっくるめて、まあ自分は自分でいいと自分を肯定できる感覚のことよね。で自己効力感っていうのは自分が何かしたことによってこんだけの影響を及ぼすことができたっていう、そういう感覚やね。例えば今やったら俺議会でその子どもの権利を保障するような条例制定しようぜって動き出してんねんけど、もともとは俺一般市民やったところから議員になって、で、まあ、市長にそれ条例作れやって言ってもやろんみたいな感じやから、ほなもうこっちでやるわと、で周りの議員に働きかけて勉強会開いて自己肯定感の重要性を理解してもらい、で、6月議会かな、あの特別委員会の立ち上げのところまでなんとかこぎつけて、で今俺が委員長で主体的にその子どもの人権を守って自己肯定感を高めるっていう条例を作ろうとしてるわけで、これは俺からしたらすげえ自己効力感が高い、
あでしょうね、
こんだけの人間を巻き込んでいって、今こうやって社会が変わろうとしてるっていうのはすごい、あの嬉しいというかさ、でもこれは自己肯定感が高まってる感覚じゃないよね。
そうですね、
自己効力感なんよ、
あの Do の方、
あそうそう B じゃないか、そうだからあのこれ今すごい高揚してる感覚を持ってるけど、これは自己肯定感が高い状態ではないんですと。
なるほどね、
とか自己有用感っていうのはあの自分の能力が高いっていう、そこに自分を肯定してる感覚のことやねん。
あ
るに能力の能、あちゃい、有用感かな、あとあるに用事のようやったかな、
用事のよう、自己有用感、
ちょっと今嘘ついてるかもしれん とだから自分の能力が高くて高揚してる感覚のこと。俺はこんなことができたんだ。例えば俺多分前もさ、自分実は自己肯定感低かったわみたいな話してたやん、
うん、
あれは自己有用感でカバーしてたやんと思って、例えばテニスで全国行ったりとかさ、まあそれなりの高い偏差値が取れたりとかさ、そうやって能力の話になってくる、
うん、
だから自己肯定感低いけど自己有用感が高かったからなんか自己肯定はできてたんだよ俺は。
ああ、そっか。
そうで、その能力、あ、でもその能力とかっていうのが結構相対的なもんで、
うん、
例えばね、少年野球でエースで4番やった、だけど中学校に入ったらエースの座を奪われたと、
うん、
で高校入ったらベンチにも入られへんみたいな、
うんうんうん、
それってそいつ自身はずっと成長していってるはずやねんけど、周りの環境次第では全然活躍できなかったりするやん。
なるほど、はい、
うん、だから自己効力感と自己有用感っていうのは環境にすごい影響を受けるわけ、
うん、
で自己肯定感っていうのはあんま関係ないよね、うん、自己評価やから。そう、相対評価じゃなくて自分の絶対評価やから、
うん、揺らがない感じがしますね、安定感。
そうだからセーフティーネットになりうるのよ、
うんうんうん、
最後の最後に自殺しないとかさ、誰かをやっつけようとしないとかさ、だから寛容になるためには自己肯定感が非常に大事やねんな。
なるほど、
うん、だからまあ自己肯定感の低さを自己有用感とか自己効力感で満たしていく人生は結構危険。
そうですね、危ういですね。
そうで、ここまで自己肯定感、自己有用感、自己効力感の話をしてきて、
うん、
自己肯定感が見えてきたでしょ。
見えてきました。
これは隣接するその似ている感覚と比べてそれぞれに境界線を引いたから自己肯定感というものがくっきりと見えてきたはずやねんな。
すごい。
これが対比と理解の概念。
なるほど。自己肯定感に隣接するいろんなものが、
うんうんうん、
曖昧に、そこの境目が曖昧に一緒にこう混在しているようなそんな状態から、
うん、
これ一つずつ説明していって比較していくと、
うん、
自己肯定感っていう、
うん、
言葉とか雰囲気がすごいしっかり現れたような感じです。
でしょ、
うん、
だからこれが理解力やなと俺は思ってる。
あ、
理解って結局そうや、そのもうか漢字の成り立ちからしてそうなんやけど、理解の理の右側は里やんか、
うん、
里って土の上に田んぼって書くやん。これ区画整備されてる状態を指すね。
ああ、そうなんだ。
そう。だから要は区画整備やからさ、分けれてる状態や。
なるほど。
うん、あと理解の解もそう。あの牛の角を刀で割るみたいな、そんな、なんていうの？パーツから成り立ってるけど、結局割るんよ。分けるんよ。
両方分けることなんだ。
そうそうそうそう。で分かったっていうのも分けることやからな。分けることができたっていうことやから、だから適切に分けることができた状態が理解。
うーん、
で理解力を上げたいっていう意味やったら分けなはれっていうこと。
で分けるためにも比較っていうのがすごく使えるわけですね。
そう、あの隣接するものと分けることと対極にあるものと、まあ、比較する。
はいはいはい。
例えばそうだな、あの主体的能動的の違いってわかる？
主体的、あ、似てますね。それも
似てるだろ
う。うん、似てるね。
で主体と能動でようわからへんかった場合に、
うん、
じゃあ能動の反対は何って考えるとわかりやすいかも。
能動の方を見た方がいいですね。
うん、能動の反対って何？
能動だから自分からじゃなくてやらされてることなので。
いや、能動は自分からやで。
あ、自分からだからその反対ですよね。
あ、そうそうそう。
あと強制的じゃなくて能動なんだろう。
能動の反対は 受動やね。
受動か、あ、そっか。
受け身。
あ、
だから能動と受動の関係っていうのは、働きかけて人に対してこう巻き込んでいくのが能動やん。
働きかけて人に対して巻き込む。
うん。
うん。
で、受動は巻き込まれる側やんか。
そっかそっか。
そう、だから人を巻き込んでるかどうかっていうところがあるわけ、ポイントとしてね。
そうなんだ、ちょっと誤解してました。
で、一方で主体っていうのは、主体的っていうのは自分から動くっていうことやん。
はい。
巻き込んでるかどうかって別の話やん。
そうですね。
そう、だから主体的っていうのは自分から動くっていうこと で、うん、で能動的っていうのはさらに人を巻き込んでいくっていうことや。
じゃあ能動的な方はこう人が必要なわけですか。
そうやな、人以外のものを巻き込む、例えば犬に対して能動的に関わるってこともできるかもしれへんけど、
あの、自分一人じゃダメってこと。
そうやな。
あ、そうなんだ、
うん、巻き込む対象がいるよね。要は受動させる対象がいるよね。
なるほど。
だからそういうのも主体的能動的とは似てるけど、じゃあその能動の反対は何っていうことを考えると、あ、そうか、巻き込むっていう要素がいるんやっていうのは分かってきて、
うん、
その隣接してる主体と能動っていうものに線が引きやすくなる。
うーん、なるほどね。
うん、だからまあ隣接してる概念と線を引くとか、対極にある概念と比べてみるとか、うん、そういうことをやると、わけわけが、明確な線を引いてわけわけができるから、それがつまり理解力が高い状態。
こういうことを一つずつやっていくと、
うん、
確実に国語力は高まるなと思って
、やろう。
あと今回例えば私が言いたいことは、
うん、
あの、主導的、
うんうん、
能動的っていう言葉が適してるのか、
うん、
それと似てるけど主導的って言いました。
主体的
だけ。
え、それ能動的、
そのどっちの言葉を選ぶかっていうのを決める際にも、
うん
うん、なんていうんですか、自分が言わんとしてることは何だろうっていうのをすごく整理するから、
うんうんうん、
だから言葉が選べそうだなと思いました。
ああ、そうそう、いや本当その通りよ、
うん、
だからよう見るもん、主体的と能動的がごっちゃになってるなっていう言葉はよく見る。
うんうんうん、そこも言葉のパトロール的にやりたいわけじゃなくって、
うん、
もっと本質的にですよね。
どういうこと？言葉のパトロールってどういう？
だから この言葉間違ってるよっていうのを指摘したくって言ってるわけじゃなくって、
ああああ、
正しいコミュニケーションのためにっていうか、
うん、そうね。
あと自分が言わんとしてることを正しく人に伝えるためにも、
うん、
あの、そのズレをなくすためにも、
うん、そうそうそう、うん、
ああ、すごい整理できました。理解
よかった。
わけわけわけできました。
ああ
、面白いですね。
そう、だからこういうのをほんま国語の授業で教えてやってほしいよね。
それは頭良くなるな。
だろ
だし面白いと思うんだけどな、その方が子供も。
うん、俺もそう思う。
こういう話って面白いし、生活に密接してるし、
そうそう、
すぐ実践できるから、うん、なんかあの、身についたっていう実感も湧くだろうし、
うん、
そういう勉強の仕方の方が良い気がしますね。
そう、だから国語なんてさ、こうやって普通に喋ってるだけで国語力ってつくはずやねんや、本来。
ですよね。
だって我々が使ってる日本語という自然言語を使ったロジックの問題からね、国語っていうのは。
うんうん、
そんなん別に教科書読まんでも対話でできると思うわ。
確かに、ある程度のね、基礎的な知識は必要だろうけど、
うん、
どんどん喋ってそこで得たものをまた整理してみたいな、
うん、
で分からなかったこと調べてとか、
うん、
そういう態度の方が勉強になりそうですね。
うん、そう思う。まあ、そもそもその日常生活で役に立たへんことを学ぶっていうのがやっぱ苦痛。
うん、苦痛。
だから俺が今やってるその、学習塾とか、 まあ、親子塾っていうのもあんねんけど、そこではもう基本そのリアルな生活で役に立つように教えてるし、それができた結果点数が上がるっていうだけのこと、点数を上げるためにやってんじゃない、
はい、
うん、学びで日常を良くすることをやってて、そんだけ実力がつくから点数が上がってしまうっていう考え方やな。
うんうんうんうん、でもその勉強の方がやっぱりその場限りのテストに向けたことじゃなくて、この先の人生にもすごく影響のあることを積み重ねてる勉強法じゃないですか。
そうそうそうそう、
絶対ね、子供にとってもいいだろうし、そこに触れてる親にとってもいいだろうし、
うんうん、
なんかすごいいい流れができそうな気がしますね。
うん、そう思う。
いい取り組みをされてますね。
いいかどうか知らんけど。
春さんずっとさ、何年も前から国語力が大事だってこと言ってて、
うん、
多分10年以上言ってると思うんだけど、この人。
そうやな。
私ずっとピンときてなかったんですけど、
はいはいはい、
なんか今になってやっと、あ、国語力すごい大事だな、で、なんでお猿さんがそんなに国語うるさく言ってたのかっていうのを今日の収録で改めて分かった気がします。
やっと分かったかよ。
やっとよ、だからこんなもんよ人って。
まあな、そうですね。
で、分かったに終わりはないじゃないですか。
うん、確かに。
ずっと深めていったりとか、
うんうんうん、
反省していったりとか、
うん、
していくから、なんかそれがまあ楽しさでもあるし、
そうやな、
もどかしくもあるし、あ、まあ、面白いですね。
面白い。
まあ、久しぶりに話が聞けたのと、頭にすごく回転した気がします。
よかったよかった。
ありがとうございます。
はい。
はい、では今日はこのあたりにしていきたいと思います。
はいよ。
部活でも忙しいのか。
まあまあ、でも言うて、
はい、
あと1時間ぐらいの隙間は全然作れるから、
またダメな時は気軽に断ってください。
はいよ、了解。
はい、ありがとうございました。
はい、どうも。